はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは、甲および乙の在籍ということですね。で、乙が実行犯なんで、乙からいきたいなと思うんですけども、乙の実行行為がですね、問題文の下から1、2、3、4、5行目、6行目のあたり、同性の壺を両手でつかみ、部位の顔面めがけて思い切り投げつけたという部分がありますよね。まあ、これが実行行為というふうに考えていいでしょう。で、結局ね、V 死んじゃうんですよね。なので、検討すべき構成要件としてはですね、傷害致死か殺人ということになるでしょう。で、多分まあ、殺意まで認定するのは難しいかなって感じはします。これだけではね。まあ、例えば、壺で顔面を殴ったとかって話変わってくるかもしれないんですけど、まあ、投げただけですからね。まあ、ちょっと難しいかなって感じはしますよね。まあ、そもそも、司法試験の過去問なんかだと、殺意認定してほしいっていうふうな問題、殺意を議論してほしいっていう問題は、もっとたくさん需要が上がってますね。例えば今回言ったその壺の形状であったりとか、どれぐらいの勢いで投げたのかとかですね、あるいは周囲の状況であったりとか、まあそういうものがもっとたくさんね、細かく書き込まれてますね、普通はね。だからそういう場合は議論する実績あると思うんだけど、まあこれだけでね、殺意を議論するってこと自体がね、ちょっとナンセンスかなって感じがしますよね。予備だと、まあ大体書かれてますね。大体書かれてます。例えば殺してやろうと思ってとかね、死んでも構わないと思ってとか、そういうことが書いてあるんで、まあ正直あんま議論する実績やっぱりないですね。はい。あとは、もしかしたらこういう人もいるかもしれない。その刀がね、部位の首筋に刺さったっていうのは死因であって、で、行為はその同性の壺を投げるってことじゃないですか。だからこれ、介在事情だっていうふうに見て、因果関係ね、検討するっていう人もいると思うんだけど、まあその必要ないでしょうね。まあまず結論的に認められることが明らかですし、まあこれをね、その介在事情というふうに見る必要もないのかなって気がしますよね。どっちかっていうと、まあ判断規定、みたいな話になるんですかね、これはね。その部位が刀を、まあもともと部位がこれ持ってたんですけど、部位が刀を持ってたっていうね、その事情を、まあ、介在事情として取り込むかどうかっていうね、そういう話かなとは思うんだけど、まあ、いずれにしてもね、これで因果関係否定する人はまずいないんで、なので、まあ、本当、書くとしてもね、気になったとしても、一言だけ書くという感じですよね。まあ、さっきの殺意にしても、この因果関係にしても、本当、細かいところはあんま気にしすぎない方がいいと思いますね。結構、再現答案とか見てて思うのは、そういうところにすっごいたくさんね、そのボリューム割いていて、で、本当に論ずべきところ、すごく薄くしか論じてないっていう人ね、そういう人、すごく多いんで、まあ、あんまり正直ね、細かい事情にとらわれない方がいいのかなと感じはします。ますよね。司法試験の問題なんかだと、もう論じてほしいところは本当にね、もう厚く問題文の順に書いてありますから、ね、予備でもまあそこはそうですね、論点にしてほしい、論点でとしてしっかり論じてほしいっていう部分は問題文にたくさん事実書き込まれてますんで、それ細かい事情から論点ピックアップしてくるってことはまずないですね。はい。まあ、それはちょっと過去問やっていただくとね、分かると思うんだけどね。まあいいや、これで、まあ、とりあえず、構成要件レベル傷害致死で OK だと思います。で、議論の中心は当然正当防衛ですね。で、今回ですね、まず、まあ、一個一個の要件潰していかなきゃいけないんですけれども、まず急迫性のところですね。で、ここはですね、議論するとすると、侵害の余地がある場合ですね、これは議論してもいいかなって感じはします。ちょっと分かんないところもあるんだけどね。っていうのは、問題文の一段落目で、乙はですね、その甲から次のように言われてます。このお金で手打ちにしろと。何もなしで済めば一番いいが、あいつが嫌がるようならこちらも舐められてはいけないから、多少手荒なことをしても構わないというふうに言ってるんですね。甲はね、乙に対してね。まあ、ここはちょっと甲との関係でも議論しなきゃいけないんですけども、乙との関係で、ね、さっき言ったように、その侵害の余地があったんじゃないかというところを、ここからまあ伺い知るということができるかなと思います。つまり、手荒なことをしても構わないっていうことは、少なくても乙から V に対してまあ攻撃を加えるとってことになったら、V からもね、なんかされるって可能性は十分あるのかなと思うんでね。はい。まあもちろん侵害の余地っていうものを認定しないという意味か、やり方もあると思いますよ。そこを議論しないっていうやり方もあると思うんですね。これどうしてかっていうと、あくまでも、多少手荒なことはしても構わないというふうにね、そういうふうに、甲が言ってるわけだから、これは要するに、乙から V ですね。乙から V に対して手荒なことをするっていう意味だと。まあそう考えると、 V は一方的にやられてるだけだという可能性もあると思いますから、まあそうなってくると、まあ V から乙に対して攻撃を加えられるということを、乙が認識したと。そういうふうに見ることはできないと。今言ったように考えればね、急迫性のところでわざわざその侵害の余地うんたらかんたらみたいなことは、まあ議論しなくてもいいかもしれないよね。はい。まあ現場だったらどうなんですかね。一言ぐらい書いておくんですかね。まあただいずれにしても、その侵害の余地があるだけでは、それだけでは急迫性を失われないっていうのがもう判例通説ですからね。まあ、どっちみちね、今言った認定っていうものは結論には影響しないですよね。はい。ちなみに言うと、甲との関係では、甲は当然ですね、その喧嘩になる、トラブルになるっていうことは分かってるかなと思いますし、またその手荒なことをしていいということもね、それも言ってますから、甲との関係では、まあ積極的加害者ですね、いわゆる積極的加害者認定していいのかなというふうには思いますけどね。これはね、甲はその多少手荒なことをしてもいいというふうに言ってますから、まあこの機を、ね、利用してっていうとね、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないけどね、ちょっと言葉強いかもしれないけど、まあこの機会に乗じてね、 その文に対して攻撃を加えるというところまでこうは認識している可能性は十分ありますね、これはね。はい。まあ、オスの関係はちょっと微妙だよね、これはね。その、まあ、その、項とね、V の間にまあどういうことがあったのかっていうようなことをね、それをまあ、その、オスがどれくらい認識したのかとか、まあ、その辺にもよりそうな気がしますけど、まあ、なんせ細かい事情はよくわかんないんでね。まあ、いずれにしろ、心眼領域のところでね、脅迫性が失われることはないんで、まあ、ちょっと先進めたいなと思いますけども、次にね、これで脅迫性の侵害は OK で、で、防衛の意思のところですよね。で、防衛の意思のところなんですけども、ここはですね、さっきのね、見たところ、その同性の壺を両手で掴んで投げたっていうところね、その直前のところに書いてあるんだけど、オツもここまでされる言われはないと怒りが込み上げっていうふうなことが書いてありますね。だからこれ攻撃の意思も併存しているということだと思います。ね。もちろん逃げるというふうなことをね、オツはやってますから、だからね、防衛の意思、その身を守るという意思ね。身を守るっていう意思は当然あると思います、オツにはね。でただそれと同時に、その怒りは込み上げて攻撃に出ていますので、攻撃の意思が併存しているということですね。なので、これで、防衛の意思、防衛するための要件、これがなくなるんじゃないかという話ですよね。これを論じていくということが必要ですね。で、これに関しては、判例は防衛の意思と攻撃の意思が併存しているというだけでは、防衛の意思は失われないというふうにしますので、これで防衛の意思は、ありというふうに認定していいでしょう。ね。ということで防衛するためも問題ないと思います。あとは最後にやむを得ずにした行為ですね。でやむを得ずにした行為ですけれども、これはね、結局このオツがやった行為がさっき の同性の壺を投げるってやつですけども、これの行為の相当性ですよね。これを検討しておくという必要があります。で行為の相当性ですけれども、これについてはですね、まあ相当だというふうに考えていいのかなと思うんですよね。まずその V からの攻撃の対応を見ると、これ刀、これ日本刀ですね。日本刀を振り回して、で、さらにですね、この、オツの左腕に切りつけてるんですよね。で、これ服が破けて血が噴き出したというところがあります。これ問題文の2段落目の、5行目あたりね、あると思うんですけども、まあそういう攻撃を V が加えてきていると。で、これも非常に危険なものだと、ね。本当に一歩間違うと、まあ V 自身も死んじゃってますけども、例えば首とかに当たったらね、その腕を切ろうと思ったら間違って首に当たったりなんかしたら死んじゃいますからね。まあ非常に危険性が高いと。でさらにオツはこれ一回逃げようとしてるんですね。このままでは殺されてしまうかもしれないということで、一回逃げようとしてます。なので、まあ、ここもね、一つ考慮してほしい事象ですよね。まあ、やっぱり最初、もちろんね、正当防衛の場合は、そのね、逃げられると 100% 逃げなきゃいけないっていう、そういうルールはありません。正当防衛にはね。緊急避難とはそこは違いますよね。逃げられるんだったら逃げなきゃいけないっていうルールはないけど、やっぱり逃げてるということは、当然行為の相当性を基礎づける一つの事情にはなるんで、今回はその逃げてると。でただ逃げてるんだけども、ね、逃げてるんだけども、さらにその V がですね、貴様逃げるのかとか言って、で、ドアの前で仁王立ちになってると。だから逃げられないんですよね、もうね。ドアの前でこう仁王立ちになられちゃってるんで、オツは逃げられない状態なんですよね。だから一旦逃げようとしたんだけども、逃げられない状態に追い込まれてるというところも一つ評価してほしいポイントかなと思いますよね、これはね。はい。で、あとはその同性の壺をその投げつけるという行為なんだけども、まあ同性の壺をですね、こう、まあ持って頭を殴る、顔面を殴るっていう行為に比べれば危険性はやっぱり低いかなというふうには思いますね。これはまあ殺意のところでもね、ちょっと言ったかもしれませんけれども、ね、やっぱり危険性としてはそんなに高くないかなという感じはしますよね。はい。なので、まあこのあたりの事情を踏まえればですね、これ相当性ありというふうに認定していいんじゃないですかね。はい。まあ、ちょっとね、相当性なしっていう結論は本問では難しいかなという感じはしますよね。まあ、微妙なね、事案も当然出てくると思いますけど、この事案はまあ、相当性ありということは比較的明らかな事案なんじゃないかというふうには思いますけどね。はい。ということで、これで要件は OK かなと思いますので、正当防衛成立ということでいいでしょう。なので、オッズは正当防衛が成立しますので、違法性は阻却されますよね、と。ね。こういうことですね。はい。なので、オツは不可罰になります。さて、で、問題の項行きましょうかね。この人ですね。で、まず、この、項とオツなんだけれども、オツが実行犯で、項が配偶者ですよね。で、この項がですね、まあ、共犯になると思うんですけども、まあ、何になるかですね。具体的には、共同正犯、共作、幇助。まあ、ちょっと幇助はないかなと思いますね。まあ、共作もちょっと厳しいかなと思います、この事案ではね。やっぱり共同正犯にするのがいいかなと思いますね。これはね。まあ、こういうね、その暴力団の、まあ、親分、子分みたいな場合には、これも典型的な共謀共同正犯になる事案かなと思いますんでね。なので、子はまあ共同正犯でいいんじゃないですかね。なので、傷害致死の共同正犯ということですね。これでいいと思います。ね。まあ、あえて言うと、その、子が、これは自己行為やってませんから、いわゆる共謀共同正犯の話になって、で自己行為やってなくても共同正犯にしていいんですかっていうね、議論は出てくると思いますね。この60条の解釈としてね。で、ただこれはまあいいんだということで。で、まあ要件立てて当てはめればいいと思いますけど、まあ一般的には意思連絡と正犯性ですね。 まあ、共同性って言い方をするときもありますね。共同性と、共同性と正反性ね。まあ、この二つがあればいいんですけども、まあ、こうは両方ともね、認められると考えていいでしょう。ね。まあ、割と典型的な場合なんですよね、これね。その暴力団の親分、子分みたいな関係の場合はね。はい。で、一応ね、一つ問題にするとすれば、これ、いつ共謀が認定できるのか、いつ共謀が成立したっていうふうにね、認定できるのか、ここは議論実績あると思いますね。その共謀共同正犯が認められるってこと自体は、あんまり正直議論実績ないと思うんですよね、本文ではね。もう、この、こうが正犯になる、共同正犯になることはほぼほぼ明らかなんで、ただ、いつの時点なのかということだよね。で、これなんだけども、多分2つの見方があって、1つはですね、その1段落目で、さっきね、その甲が乙に対して指示をしてますけども、この段階で、すでに共謀あったというふうな、そういう認定です。で、ただね、これはちょっと正直厳しいかなとは思います。どうしてかっていうと、何もなしで済めば一番いいというふうに言ってるんだよね。だから、その、もしかしたら何かあるかもしれないけれども、何もないかもしれない。その可能性としては両方あるわけだよね。その段階で、ここで共謀を認めるっていうのはちょっと難しいかなという感じがするんだよね。だもちろん公としては、そのね、なんかあるっていう可能性結構高いんじゃないかとは思ってると思いますよ。実際はね。まあ、だからこそね、手荒なことをしてもいいっていうふうに言ってますから、ただ何もないっていう可能性もあるんだよね。だから、そういうような、まあ、どっちもその取れるようなね、そういう状況で共謀を認定するのはちょっと難しいかなって感じします。で、おそらく認定できるのは、その実際に、オスが防衛行為に出た段階。で、この段階で問題文の下から、5行目。で、さっきの怒りや込み上げの後なんだけど、また、こうからの指示も思い出しっていうところがありますよね。この段階で共謀認定でいいんじゃないですかね、これね。こうからの指示も思い出しってわざわざ書いてあるんで。なので、この段階で、まあ、共謀認定という形でいいかなというふうに思いますね。はい。だから、ちょっと整理すると、共謀共同正犯ということ自体、その共謀共同正犯論自体は、正直あんまり論じる実績はないと思います。まず、共謀共同正犯を認めるのはもう圧倒的な通説だし、まあ、もう、かつてからの反論立場だからね。あとは、その、公に正犯性が認められるということもほぼほぼ明らか。その暴力団の親分、子分みたいな事案ですから、ほぼほぼ明らかですと。だから、そんなにそこは実績ないんだけど、だけど、その共謀ですよね。共謀。まあ、この共謀っていうものをどう定義するか、ちょっと人にもよりますけど、まあ、仮にその特定の犯罪についての意思連絡。特定の犯罪についての意思連絡。っていうふうに仮に、そういうふうに定義するとしたら、じゃあそれがいつなの？いつ認定できるのかってことだよね。で、それをその問題を一段落目のところに認定するのは、まあちょっと難しいかなって気がするんだよね、やっぱりね。まあやっぱりそれはその効果の指示を思い出して、この段階で、まあある程度具体化して、そこで完成してると。こう見るのがいいと思います。なので、その、オツが部位に対して攻撃を加えたこの段階で、共謀完成ということでいいと思います。ね。まあいずれにしても、こうは共謀共同正犯になるということだよね。でそして、こうには、侵害抜きだけではなく、積極的加害者があるというふうに見ていいと思います。これはね、多少手荒なことはしても構わないというふうに、だから、何かもうあるってことだけじゃなくて、攻撃を加えていいよというふうなことまで、オツに言ってますから、まあ、つまり、行けば喧嘩になるだろうというようなことは分かってんだよね。分かっていて、もう攻撃加えていい、喧嘩になったら、やっつけていいというふうなことも言ってますから、ね、これは積極的加害者ですよね。積極的加害者、事前の意思ですね。事前の意思内容というものは、これは、そこまで、そのね、相手を、そのね、徹底的にその機会を利用してやっつけてやろうとか、そこまでの意思は必要ない。その、喧嘩になることは分かってて、そこに出向くぐらいな、それぐらいのもんで認められるというふうに言われてますので、ね、それ十分、今回は認定できるかなと思いますね。はい。というわけで、コートの関係では積極的加害者があるので、なので、これ、急迫線なしということになるでしょう。で、そうなってくると、コートの関係では、これは、正当防衛はおろか、過剰防衛すら成立しないですよね。さて、で、ここでですね、例の有名な話が出てきます。いわゆる共謀共同正犯と共同正犯と正当防衛って話で、一方に、まあこれ実行行為者ですけど、実行行為者に正当防衛が成立しますよと。じゃあ、配偶者にこれ成立しませんって言った時に、この配偶者に、このね、正当防衛の効果って及ばないんですかっていう議論ですね。まあ、その議論の立て方はね、ちょっと学説によるところがあるんで、今言ったようなね、見方以外の議論、学説のね、その議論の立て方をする学説もあるんだけれども、まあ、とりあえずそういうふうに見ていくと、そうすると、まあ、このね、オツの正当防衛の効果がこうにも及ばないんだろうかと、こういう議論になってきますよね。はい。で、ここはもういろんな考え方があるんで、ぶっちゃけ何でもいいっす。ね、はっきり言って。まあ、ここのもう本当議論っていうのは本当に様々ですよ。ね、学説によってね。なので、まあ結論的にはおそらく正当防衛の効果は及ばないという結論で多くの学説が一致すると思うんですよ。つまり、公との関係では正当防衛の効果は及ばないんで、公は障害の共同正犯、障害致死の共同正犯になるというね、その結論を取る学説がまあ多数だと思います、ね。ただ、その今言った結論を導くために理論構成は様々あるよということだよね。はい。 で、判例は平成4年の、ね、有名な最高裁の判例がある、まあ、フィリピンパブ事件なんていうふうに言われている事件ですけども、これはですね、実はそのオツに成立するのはですね、これが過小防衛だったんですよね。これね、これ判例の順は過小防衛だったんですよね。で、過小防衛だと実はちょっとウルトラシーがあって、これ責任現象を中心に考えるというふうにすると、責任はそもそも共犯間で連帯する必要はない、個別化できるっていうふうなのが一般的な考え方なんでね。そうなるとこれ当たり前じゃないのっていう結論、当たり前の結論じゃないかっていう話になるんだよね。正当防衛は違法性だから、だから基本的には共犯間で連帯なんですよね。共犯間でバラバラになることはないんですよ、基本的にはね。まあ、今回はちょっとイレギュラーな場合だけどね、基本的には連帯なんですよね。ただこの過小防衛の場合はそもそも犯罪は成立してますからね。でただその責任現象、まあ、ないしは違法性現象っていうものがあるから寛大な取り扱いを受けられるよって話じゃないですか。でこの過小防衛の、ね、その根拠ですよね。なぜ寛大な取り扱いを受けられるかというその根拠の部分、これを責任現象を中心に考えた場合には、その場合にはそもそも責任個別化できるんで、なので別にね、連帯しないのは当たり前じゃないかと、まあ、こういう話になるんでね。だから実はその判例の事案では裏口があるんだよね、抜け道があるんですよこれね。だからちょっと判例自体はね、理論構成は示してくれてないんでね、よくわからないんだけども、今言ったような説明をすれば、まあ、割と簡単に判例の結論正当ができちゃうんですよね。ただ本件はその逃げ道は使えないよね。本件は過剰防衛ではなくて正当防衛の事案なんで、なので、まあ、ちょっとね、そこの、今言ったような逃げ道ですよね、その責任現象を中心に考えるんだから別におかしくないっていうふうなね、そういうふうなそのウルトラシーはちょっと本件は使えないですよね。なので正面からその正当防衛の効果っていうものを共犯間でどう考えたらいいのかっていうところを議論しなきゃいけないですね。はい、というわけです。まあちょっと自説をね、固めといていただければいいです、これはね。じゃあちょっと回答の方ですね、見ていきましょうか。でまず、オツの在籍からいきましょう。で、オツの在籍で傷害致死でいいと思います。で一応殺人については難しいよねって話一言書きましたけど、ちょっと四字記載っぽいんで書かなくてもいいです、ここはね。はい、で、それから正当防衛のところですよね。で、まず脅迫性のところで侵害の余地あるんじゃないかって話は一応ですね、書いておきました。まあ、書かなくてもいいような気がしますけどね、さっき言ったようにね。ただその侵害の余地があるというだけではね、脅迫性を失われないというのが通説的な見解、判例通説なので、なので脅迫性は OK ということですね。まあ、当然不正の侵害もありますよねと。で次に防衛するためですけども、これはもう防衛の意思必要説を前提に、で防衛の意思のその内容ですよね、これはもう侵害の認識と侵害に対応する意思みたいに書きました。まあこれは別に自分のね、自分なりの言葉で書いていただければいいです。まあ少なくともその書いてほしいのは、攻撃の意思が併存しているというだけでは、それだけでは防衛の意思失われないっていう話だよね。はい、で今回は防衛の意思失われない事案ですよね。はい、防衛の意思がゼロになる場合じゃないと防衛の意思って阻却されないんで、基本的には防衛の意思ありなんだよね。だからもっぱら攻撃の意思に取って代わられちゃったっていうような場合は、確かに防衛の意思なくなるかもしれないけど、ほとんどそういう事案はないんでね。はい、で、それからやむを得ずにした行為 でこれは防衛行為の相当性ですよということですね。でさっき言ったような事情ですよね、その部位の攻撃の対応ですね。でそれからオツがその逃げているというところね。でそしてその部位が、そのオツの前に立ちはだかっていて、もう逃げられないということ。あとはオツの攻撃のその対応ですよね。まあ、このあたり拾って書いていただければいいと思います。防衛行為の相当性ありでいいんじゃないですかね、これはね。はい、ということで正当防衛成立です。で次に河野在籍で、で河野在籍なんですけども、まずね、共同正犯なんだけど、このいわゆるその共謀共同正犯論みたいなのはほとんど書かなかったですね。さっき言ったように議論の実績あんまりないんでね、本件はね。で、それよりも書いてほしいのは、いつ共謀が成立したかっていうそこの認定ですね。こっちの方が重要だと思いますね。つまり話し合った段階で認定できるのか、それとも攻撃に物が出た段階で完成すると、まあ、そこで認定できるというふうに見るのかね、どっちなのかですよね。でこれは、まあ、攻撃に出た時点の方がいいと思います、本件はね。はい、で、それからですね、これで、傷害致死の共同正犯の構成要件は OK だと。で次に、項には正当防衛が成立しないということも一応確認しておきましょう。でこれはさっき言ったように侵害の余地だけじゃなくて、積極的加害者があるからね、からこの場合には脅迫性が失われるということだよね。ということで、項には正当防衛を成立しませんということになります。じゃあその共同正犯間で違法性阻却事由の有無が異なるということになるんだけど、どうなるのかっていう話ですよね。でこれいろんな理論構成あるかなというふうに思いますけれども、一応このね、答案のロジックとしては、これはいわゆる共犯従属性の議論というのは共同正犯においても妥当しますよねと。 で、それを前提に、共犯従属性の理論においては、制限従属性説が妥当。そうすると、違法は連帯、責任は個別にっていうことになります。そうなってくると、原則としては正当防衛は違法性と逆従ですから、連帯するよねと。で、ただ今回は個別化できるんじゃないのと。それなぜならば主観的な違法要素だから、主観的な行為無価値的な違法要素だからというふうにしておきました。ね。まあ、ここは本当ロジックいろいろあるんでね、好きなロジックで言ってください。はい、ということで、結局、こうは傷害致死の共同正犯ということになります。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。